皆さん、こんにちは。今日は本当にお招きいただきましてありがとうございます。また、今日梅雨入りということで、大変雨の中大変です。どうもご苦労様です。私も記事は20年以上書いてるんですけども、話をするっていうのはなかなか経験がなくって、記事を書いてる、記事もそんなにうまくないんですけども、しかもここはうちの原田という大変偉大な常務のホームグラウンドで、ここにも何回かお邪魔されしているというふうに聞いております。皆さんは静岡新聞の原田としか知らないでしょうけども、弊社の中でもですね、かなり突出して有名な役員ですので、ああいうすごい先輩と、同じいい講演をするというのはとても考えられませんので、それをうんと割り引いて、お聞きください。いずれにしてもですね、私は記者しかやってませんので、金融にしてもですね、ないにしても、皆さんは多分経済人の方だと思いますけれども、そこまで詳しいわけでもなく、あれ、腰ああそうですか、失礼しました。ごめんなさい。皆さんのようにですね、実務で詳しい方と違いまして、外から見てきて、経済なり政治なりを見てきた立場として、いろいろ話をさせてもらいます。座ってもよろしいですか。すいません。1時間以上もある講演というのは実は初めてで、何を話していいかというのは、一応まとめてはきたんですけれども、これに沿って一応話をさせてもらいます。今ご紹介がありました通りですね、私は静岡市に生まれました。大学卒業しまして、1983年に静岡新聞社に入社しております。で、今ご紹介がありました通り、浜松、天竜、掛川、共同通信、焼津で経済部と、20年以上記者をやっております。経済部ではですね、製造業、メーカーですね、メーカーとか、金融、銀行あるいは信用金庫、それから、農政、農業ですねなどを扱ってきました。実は焼津支局にはですね、1999年の8月から4年間勤務しておりました。焼津当時はですね、前の長谷川孝之市長さんだったんですが、ちょうど公選法違反で逮捕されまして、で、こちらの、テリトリーである藤枝もですね、ちょうど松野さんに交代するという、ある意味、今の焼津藤枝をですね、形作る、最初の年だったんじゃないかなと思います。で、その支局のですね、生活、4年経ちまして、そろそろ、終わりだということで、実は4年目に家を探しました。私は親がですね、県の公務員で、家が、ないって言いますかね、代々受け継ぐ家がなくて、たまたま親は菊川に家を作ったんですけども、菊川から通いきれないと、どうせ静岡の本社に行くだろうから、ということで、近隣と思いまして、実は私今八重洲に住んでおります。八重洲の駅北というところにですね、うちを買いまして、もうすでに5年住んでおります。ですので、実はここの文化センターもですね、もう10年とかないか、ずいぶん前からですね、何回も来てまして、実は今日も図書館に寄ってきまして、図書館で、本を返してテープを借りて帰ってきたところです。本当にここは私、余談になりますけれども、いろいろお世話になっておりまして、大工、ベートーベンの大工の合唱をこう3年に一遍くらいやってるのかな、それにすでに2回参加させてもらいまして、ここも多分ここ練習室で、ここで歌 の, ボイストレイクなんかをした、すごい懐かしいところです。でこの春ですね、実はさっき、ご紹介していただいた通りですね、従来の政治部ですね、弊社の政治部と、経済部が合体されました。で、政経部となりました。 で、私は今そこの、まあ、ナンバー2ということです。私の上に政経部長というのがおります。で、私はもともと経済系の人間ですので、経済を見ながら、まあ、選挙を、あるいは県政にも責任を持つようにと言われまして、なかなか広くございまして、で、質も少ないもんで、なかなか苦労はしているところです。現実ですね、まあ、ちょっと今日は読売新聞の一部報道でですね、まあ、国会が終わらないということで、会期が延長されるかもしれませんが、今のところですね、来月の5日にですね、5日に参院選が公示されます。で、今日はまあ、お題をですね、一応、県内経済の芋山氏というようにですね、テーマにさせてもらいましたが、まあ、せっかくですので、今回の参議院選のですね、争点と絡めまして、私が、思っていること、試験を述べさせてもらいたいと思います。まあ、あくまでも試験ですので、まあ、静岡新聞社の意見だと思わないでください。私が、独断で思っていることです。まず、今回ですね、参院選なんですけども、まあ、今回の選挙、まあ、皆さんも当然ご存じの通りですね、静岡は定数2です。で、今、自民党とですね、民主党、まあ、自民党は新人、民主党は2期目の方になりますが、お一人ずつ、もう2人ツアーのおりまして、木部一さんという方と、平賀高重さんという共産党の方がおります。多分この4人のですね、戦いになるんじゃないかと思われているんですけども、まあ、これは本当にぶっちゃけ言いまして、まあ、自民と民主、まあ、一人ずつが独占するのではないかと、まあ、それが普通の見方だと思います。まあ、木部一さんに関しましては、まあ、ご存知の通りですね、伊東出身のですね、木部義明さんという方の、おいごさんにあたります。木部先生のですね、弟さんの、確か弟さんと言いました、息子さんになります。私はその木部さんの弟さんには大変東京時代にお世話になりまして、もう亡くなられたんですけども、非常に政界に強い、当時の大蔵省ですね、大蔵省に強い、方でした。まあ、政治家の圧力といってはなんですけども、かなり、大蔵省に力を及ぼすことができる人でした。まあ、我々は、大蔵省なんかからなかなか、まあ、情報をですね、表の世界から取れないもんで、時々政治家の方にお願いしてですね、頼んでるんですけども、その時に、よく本当に教えてくれたのが、その木部先生の弟さんです。東京の平川というところに、まあ、自民党の本部があるんですけども、その隣にまあ、ビルがありまして、そこの、3階だったかな、事務所がありまして、そこの、まあ、専属の秘書でした。非常にお世話になった方の、息子さんということで、非常に懐かしいんですけども、ただ、まあ、今回ね、まあ、自民党でもなければ民主党でもないと、まあ、日本の今の二大政党制という戦いにおいてはですね、まあ、今回、ひっくり返ることはまずないんじゃないかな、と思っております。ということでですね、まあ、今回参院選なんですけども、局地戦、まあ、いわゆる県内選挙、県選挙区こそですね、実は盛り上がらないと思います。まあ、現実盛り上がっておりません。しかしですね、まあ、本当にどういうことでしょうか。国政レベルでですね、与野党がひっくり返ってしまうんじゃないかと。こういう非常に大事な戦いになっております。まあ、ご存知の通り、参院選の定数、参議院の定数はですね、現在242です。今は、自民党と公明党の与党がですね、136を制しまして、過半数を占めております。今回の改選議席は121です。半分です。121です。まあ、選挙区が73、比例区が48です。で、今回の、非改選議席になりますと、自民党が46、公明党が11-57、過半数の122を取るためには、両党で65議席が必要になります。まあ、改選議席が79です、実は。かなり、多い。今のところは、与党が、かなりリードしてるんですが、ただ、最近の、まあ、選挙の傾向で皆さん本当によくわかる通りですね、衆院選は、自民党、まあ、与党が勝つんですけども、参院選は、まあ、国民のバランス感覚といいますか、まあ、前回2001年にですね、まあ、当時強いと言われていた 小泉純一郎、安倍晋三の、まあ、総理幹事長のコンビでですね、自民党が13、民主党19と逆転しました。あ、これは比例です、比例選挙区で。で、今の状況からですね、まあ、本当に見ての通り、年金ですね、年金問題とかですね、まあ、格差とかですね、後でちょっと話をさせてもらいますけども、まあ、こういうところでですね、自民党の失点がものすごく大きくて、とても地方では戦えないんじゃないかと。まあ、選挙区選挙は静岡の場合余裕だもんで、そんなこと言ってないんですけども、まあ、いわゆる比例の、比例の関係では戦えないんじゃないかというようなですね、状況で、とても自民党が圧勝するなんてことはありえないと思います。実は先日ですね、自民党の野中ひろむさんという元幹事長の方がですね、静岡に来られまして、で講演会がありました。で、この講演会、政経研究会といいまして、弊社のですね、静岡新聞の、まあ、関連会社ですね、関連会社の、まあ、関係の講演会ということで、まあ、私、実は、聴講して記事にさせてもらいました。野中さんの話をちょっとさせてもらいますとですね、まあ、皆さんご存知のとおり、竹下派の大番頭です。竹下登さんと、まあ、共に生きてきたと言っても過言ではないでしょじゃないですか。私は共同通信にですね、出向しておりました、以前ですね、まあ、何度か野中さんを囲みましてね、取材させてもらったこともあります。まあ、非常にちっちゃい方です。政治家の方ってなんか面白くて、面白いかどうかわかんないけど、背がですね、なぜか高いか低いかどっちかなんですよね。で、どうやっか自民党の当時の偉い人っていうかな、スター政治家の方っていうのは、なぜか背が低い人が多かったですよね。私、橋本龍太郎首相の番記者だったんですけど、橋本さんも私の肩くらいしかなかったです。で、あと野中さんも背が低かったし、梶山さんはもっと低かったし、県内で言うと、斉藤俊先生も、まあ、望月義夫先生も、本当にみんななんか、どうしてこんな背が小さいかなっていう方と、あるいはその逆にですね、小田一郎さんとかですね、まあ、共産党で C さんとかですね、太田誠一さんとか、本当にでかい人、どっちかな、なんか不思議なくらい中間がいないのがなんか政治家の世界のようで、まあ、野中さんも大変背丈はですね、小さい方です。バンキシャに囲まれると本当に見えなくなってしまうようなちっちゃい方なんですけども、威圧感といいますかね、体から発せられるオーラというのはすごいものがありました。まあ、言葉はすごい怖いんですけども、非常に気配りをされる方です。まあ、私が まあ、官邸クラブとかさっき言った自民党の、まあ、平川クラブあたりでですね、まあ、うろうろしていた平成8年から9年くらいはですね、党の幹事長代理でした。まあ、ご存知の通り、代理と言うんですけども、代理が一番働くポジションです。完全に当時、橋本雄太郎幹事長は、加藤浩一さんでしたが、完全党の仕切り役でした。ということで、まあ、超前読み、共同通信、時事、テレビ含めてですね、すべて、野中さんのところにですね、エース、当時のエースをベタバレさせておりました。まあ、私が鏡取材を参加したっていうのは別にエースじゃなくて、そのエースの人がちょっと変わって、ちょっといてくんないっていうのを言ったことがあるくらいのもんで、別に野中さんと私が面識があるわけでも何でもあります。ただ私そこにいたというだけです。まあ、本当に野中さんを張ってた人間ってみんな、今では、まだ部長にはならないかな。もうすぐ部長になるくらいのですね、エースでした。まあ、また余談になっちゃいますけども、東京のですね、政治部の記者がどういう取材をしているかと言いますと、基本的には夜回りです。夜回りっていうのは夜打ち朝駆けといって、政治家の方は本当に昼間は、まあ、国会とかなんかいろんな会合とかですね、大変お忙しいもんで、政治家の方にですね、記者がまあ、会えるって言いますかね、取材ができると言いますか、まあ、顔を合わせるのは本当に朝と晩しかないです。で、まあ、私もそれに加わってですね、毎日、夜、まあ、今、すごい豪華感謝になったんですけども、赤坂とかですね、九段とかですね、麹町とか、ああいうところの、まあ、今は入れるのかな。当時は、自由に、記者がですね、中に、本当に大きなマンションみたいなところなんですけども、そこに入って、ピンポンって鳴らして、いれば、あげてもらえるし、 まあ、その、さっき言った野中さんクラスだと、野中さん確か麹町かな、どっかにいた、麹町だ、どっかにいたんですけども、野中さんクラスだともういっぱいみんな待ってるもんで、ピンポンなんてやってる暇なくて、野中さん来た途端にみんなわーっと囲むんですけども、まあ私はまだ、私は本当共同通信出向の身でしたので、そんなエースでは、そんな大政治家のとこ行かないで、もっとこうマイナーな人のとこ行ったもんで、大体はピンポンって言うと大体、禁煙が出てきてくれて、まあ今から考えるとですね、赤坂には今度は浜松市長さんを落ちましたね。北脇さんがいらっしゃいまして、当時北脇さん民主党のですね、まあいわゆる小沢千尋の一人で、非常に政策に詳しい方でしてね、行くとね、すごく歓迎してくれたんですよね。本当に北脇さんにお世話になりまして、今度かわいそうだなと思ってるんですけども、行ってお邪魔して、で、まあいろいろもてなしてくれてね、まあ当時北脇さんのところにお参り行くような記者いないもんで、すごい喜んでくれて、で、まあその時の思い出はいろいろあるんですけども、あとは九段の宿舎では柳沢先生ですね、今回まあ産む機会でしたっけ、で、しかもこの年金とも非常に大変なところにいる人なんですけども、当時私が行ってる時はですね、行政改革推進本部の事務局長さんを務められておりまして、あの方は国会答弁なんか見てるとよくわかると思うんですけども、非常に実直な方です。実直な方で、もういわゆる演技とかですね、これを言ったら、みんながどう思ってしまうんだろうってことはあんまり考えないでですね、ズバズバ言ってしまう人間で、まあ無発言なんかまさにそういう発言で、あの方はそんなこと本当に思うような人じゃないんですけども、とにかく言ってしまうという人で、で、それは北脇さんと違って非常に記者にも厳しい人で、勉強をしていかないような記者が行くと、お前何しに来たんだと。私、箱乗りって言うんですけどもね、朝、例えば朝回りって言うんだけど、朝行って、で、でって言うんで、感謝が出てくるのを待って、で、大体、国会議員の方はみんな黒乗りの車で動くんですけども、その車に同乗させてもらってですね、まあ、国会行ったり、まあ、平川行ったりする間、まあ、ちょっとお話を聞いて、まあ、いろいろ取材をするというのが、まあ、毎日の、ルーティンだったんですけども、ある時、なんか、何が気になかったか分からなかったんだけども、なんだ、海野くん、そんなこと言うのかって、いきなり怒り出して、で、なんか、道路の真ん中に、君、ここで降りたまえって降ろされちゃって、で、もう、車、ブンブン通るし、秘書もこのところで止めるんですかって言うんだけども、いいんだ、止めるんだとか止められちゃって、あの時は本当に往生しましたけども、まあ、そのくらい厳しい方です。勉強していかないで、質問する記者に対してはすごい厳しい方でした。あと、まあ、夜回り先を言うと、私たちの場合は官房副長官とかですね、当時は古川さんでした。あと秘書官の方ですね。首相秘書官って4人いるんですけども、大体、そういうところに毎晩毎晩行っては、まあ、役に立つ話もあるし、無駄話もしたりして、それが毎晩のことです。で、ここで、それをどうやって記事にするかって、ちょっと、またさらに脱線して言いますとですね、我々の取材にはですね、完全オフレコっていうのと、まあ、オフレコっていうのとあります。で、完全オフレコっていうのは、この、言ったことそのものがですね、なかったことにしようっていう話で、まあ、その、まあ、裏打ちされる情報として取るだけ。オフレコっていうのは、その人の名前は明かせないけども、記事になると。で、その、取材の仕方なんですけども、大体、メモ取りません。全部記憶です。記憶で、まあ、後から、まあ、中にはメモをちょっとおトイレつって言って、一生懸命書いてる人もいましたけども、大概頭の中で覚えて、後から、これはメモって言うんですけどもね、記者メモに起こすと。メモを、そう、メモっていうのは、ちょっと脱線しますけども、去年かな、朝日新聞の長野支局の記者がですね、記者メモ、まあ、嘘を書いてっていうか、まあ、光明神からですね、まあ、田中康夫さんのですね、コメントを捏造してですね、出したという事件がありましたけども、あれでよくわかる通りですね、政治系の記事、特に超真由美あるいは日経の場合は、こういう人間ボイスレコーダーみたいなですね、まあ、若い記者をですね、まあ、あちこちに飛ばして、で、記者メモを集約させて、その記者メモをデスクが、 記事にするという、こういうあのやり方やっております。で、あの、この前の長野のその、まあ、捏造メモなんですけど、その捏造メモを見て、そのまま記事にしてしまったやつが大間違いだったということがあるんですけども、まあ、そう、ありげな話かなと思いますけども、だいたい記憶で書いてるわけですから、そういうことは、まあ、まあ、まあ、まあ、それはまあまああるってことは思ってます。で、その、取材のタイミングがまた面白くって、小沢一郎さんっていうね、本当に民主党の今の党首なんですけども、ずっとあの人は何十年ももう、政界の中で、いわゆるスター政治家として生きてるんですけども、この方の朝回りっていうのは犬の散歩の時間だけなんだそうです。で、5時半かな。5時半に小沢さんが犬の散歩に出てくると。それを、各番記者、多分今でもいるでしょうね。みんな出待ちをしていて、犬の散歩してる間だけは話をしてもいいと。で、しかも何メートル以内には近づいちゃいけないと。そういうなんか細かいルールがあったりして。これが小沢さんです。で、あとね、テレビ局なんかでよく最近はこの討論番組があるんですけども、テレビ局の討論番組はさっき言った完全オフじゃなくて、完全なもう、書いてもいい記事ですので、まあ、テレビ局で発表してるわけですからね、どんなバカなこと言ったって、それはその政治家の言ってることですので、ですので、テレビ局にはですね、本当有名な政治家の場合は、みんな行きます。テレビを見ながらですね、で、終わった後捕まえて、今の話をもっと詳しく聞かせろって言って、で、それがだんだん膨らんで記事になると。ですので、なんとなく最近月曜日の朝刊を見ると、なんとなくこう政治が動いているように見えるんですが、それみんなテレビ局で言ってることを膨らませて書いてると思ってください。そういうような取材しています。で、その中でそう、野中さんですね。野中さんは非常にやっぱ人気がありましてね、その、バンキシャ AS 級なんですけども、行くと朝ですね、宿舎のですね、議員宿舎で、まあ、食堂があるんですけど、じゃあお前ら好きなもん食ってけと。まあ、そういうような感じで、本当に野中さんのところ回った記者はね、もう大体野中ファンになって帰ってくると。そういうような人です。で、前日の講演もですね、非常に人気ありまして、まあ、新聞に予告記事が出たんですけども、速刊、まあ、ハンカチ王子も書くやという感じの、あっという間にですね、締め切ったと。で、まあ、私もまあ、それだけのもんだもんで、ね、まあ、一応テープを取って一生懸命聞いたんですけども、まあ、かなりあっちこっち、もう話が飛んじゃって、まあ、難しかったんですけどもね。それでもですね、使えそうなセンテンス、これをですね、まあ、ちょっとずつちょっとずつ、つなぎ合わせてですね、まあ、記事をご覧になったこと、ご覧になったことがわかりませんけども、ああいう記事にしてやります。で、実は書かなかったんですけども、この時に野中さんが参院選についていろいろコメントされました。で、コメントとしては、まあ、本当にあちこち飛んじゃう中で、困っちゃったんだけども、参院選についてですね、まあ、非常に厳しいと自民党にとって。で、おっしゃったことはですね、まあ、今回、5つや6つの議席くらいは負けても、まあ、国民新党とかですね、未所属なんか合わせればなんとかなると。だけど、15、6負けたら、まあ、政界再編だと。民主党からこっちに来たい人は何人もいると。仮に民主共産政権になったら、松下政経塾を作った松下幸之助さんが浮かばれないと。こんなことまで言ってました。これはまあ、さすがにの釣り堀のおっさんとかですね、まあ、人さらいとか、まあ、そんな皆さんが言ったような、まあ、野中さんを彷彿させるですね、言葉でですね、まあ、当時、本当に野中さんが前世紀にですね、バンキシャがいっぱいくっついてるような講演でしたら、これは本当に間違いなく、次の日の、まあ、一面とは言わないけども、政治欄ですね、二面三面の政治欄を飾ったようなですね、本当にコメントだったと思います。実は静岡空港のことについても言ってました。野中さんですね、小泉純一は大嫌いです。もうそれは公言してますので、その通りです。あんなやつ、あんな不義理なやつはいないと。で、まあ、自分がもう、とにかく小泉さんが首相になるときに俺が辞めようと思ったらしいんだけども、まあ、一応幹事長の経験者をですね、集めて懇談をしたいと小泉さんが言ってきて、それに出たそうです。で、その時にですね、野中さんがね、直言したと。あんた、小泉さんにね、政治改革、行政改革って言うけども、本当の行政改革っていうのは、静岡空港とか神戸空港とかっていうですね、あれをやめることだと。 これを野中さんズバリと小泉さんに言ったそうです。で小泉さんですね、まああのまあ、そこの間の経緯はあのちょっとまた話が飛んじゃって分かんなかったんですけども、そういう話が漏れ伝えられたらしくて、あの石川主人が飛んできたそうです。そんなこと言わなくされと。で、まあ、小泉さんなんですけども、結局ね、あの、まあ、白川空港も神戸、もう神戸空港開港してます。白川空港ももうまず開港するでしょう。あの、小泉さん実はね、全然知らなかったらしいです。白川空港のことも神戸空港のことも。で、なんか、あいつは、あの、そんなことをやもやらずに郵政改革ばっかりしやがってっていう、まあ、オチになっちゃったんだけども、まあ、小泉さんってそうかな、とは思ったんですけども、まあ、ちょっと野中さんそんなこと言ってました。で、まあ、まあ、参院選の争点ですね。そうです。ごめんなさい。ちょっとよく見それましたけども。今回、参議院選なんですけども、前日、弊社のですね、加盟する世論調査会ってあるんですけども、世論調査、面接に世論調査を実施したと。で今回の争点、まあこれうちの新聞の、まあ、一面ですので皆さん ご覧になっているんでしょうけども、一番争点、最大争点は、やはり社会保障、年金です。圧倒的ですね、75%。これはですね、去年の12月にね、実施した調査よりも23ポイントも増えているそうです。まあもともと年金とか医療の問題っていうのはみんな興味があるところなんですけども、本当に5000万とかですね、1400万とかですね、刺激的な数字が飛び交うような問題っていうのは、やはり相当なインパクトを与えてるんじゃないかなと思われます。これは実は私もちょっとそういうことで、さっき言った政経部ということで、政治向きのことも書かなきゃなんないということで、参院選のですね、企画記事を書きます、今度。で、これでまだ出てません。実は今週、先週から実は少し取材をしておりまして、で、こんな例がありました。実はこれまだ記事になってませんので、これ、なんか、インターネット流すらしいんですけど、これ、インターネット、記事に出たか後までお願いしますということを言ってありますが、ちょっと一つ例がありました。これ、県内のですね、まあ、ちょっと、全く特定できない、することはできないんですけども、今度63歳になるおばあさんがおりました。で、そのおばあさん、おばあさんって言ったらちょっと失礼かな、女性、専業主婦の方がいらっしゃった。で、64だか5の旦那さんですね、サラリーマンの、奥さんです。で、その奥さんがですね、まあ、実は、これ最初に分かったのはね、去年の秋らしいです。信用金庫の方がですね、まあ、仮に、まあ、ちょっとその記事もその名前してるけど、清水さんね。清水さん。なんか、あなた、未納になってますよと、6年間。で、その奥さん、実は若い頃ですね、なんか、私はちょっと、まだ知らないんですけども、婦人会かなんかで、年金をみんなで集めてですね、納付するようなことがあったらしくて、で、そういうところの幹事をやってるような人で、年金の、そういう未納になるってことはありえないと。どういうことなんだろうと思ったらしいです。それは去年の秋の話です。まあ、ところが、まあ、ちょっと去年の秋はまだその未納問題なんかそんなにブレイクしなかったもんで、そう、何なんだろうな。まあ、それでもまだ年金もらうまでは1年以上あるもんで、そうか、変だなと思いながら、今に至ったら、急に5000万とか1400万とか恐ろしい数字が並び始めて、あれって何だったんだろうつって、最寄りのですね、社会保険事務所に飛び込んだそうです。そうしたらですね、確かにその信用金庫のね、職員の方もおっしゃる通り、なぜか昭和57年からですね、昭和61年、まあ、いわゆる昭和、ご存知の通り、昭和36年から61年までは任意の勧誘機関ですので、まあ、61年以降はですね、産後保険者になる人なんですけども、その、57年から61年かけては、未納のマークが並んでいると。で、変だと。どういうことなんだろうと。その人が言うにはですね、そんな払わなかったってことはありえないと。ところが、社会保険事務所の、まあ、相談窓口の方がですね、いや、あなたはですね、自分でお辞めになったんだと。自分でお辞めにならなければ、こういう状態にならないと。 そう言われたそうです。で、まあ、そんなことありえないと。私は、だって、その時には旦那さんもちゃんとサラリーマンやってるし、家も建て替える前です。私もいろいろ、まあ、失礼ながら事情聴取させてもらいました。で、確かに生活に全く変化がない時です。この時に、急に辞めるなんてことありえないような辞め方してます。何が問題なのか本当実はまだ分かってません。まあいろいろ交換言われてますよね。なんか付け忘れとかですね。あ、その人ですね。ちなみに清水さんって名前じゃないんだけども、なんかカタカナの名前が違うかもしれないって言って、清水とかね。なんか、そういういろんな読み替えの名前も調べてみたそうです。でもそれもなかったと。で、何なんだろうと。まあその人はいろいろ類推して、まあいろいろ、4年分ですので、あ、それはね、もう、まだある、それはもう諦めたらしいんだけど、とにかく4年分足りないと、40分の4足りない、1割足りないですよね。だから、何にも疑いもなく、年金を受給受けていたら、その人の年金って1割足りなかったんですよ、年金の受給額がね。で、とか思ってるんですけども、理由については、社会保険事務局さんに言わせればわからないと。で、今のところまだ全然解決してません、その問題は。まあ、今回どうなるのかって、まあ、いろんなことが話されます、ね。まあ、さっきの野永さんにまた戻るんだけど、野永さんに言わせると、なんか、社会保険事務局、事務所の人は、まあ、7割が革新系の方だもんで、なんか、あんまり仕事をしてない。そんなこと言ってました。まあ、それはまあ、冗談だが、あれにしてもですね。アルバイトの職員をいっぱい使って、なんかいい加減なことをしたとか、まあ今は本当に週刊誌とかテレビでも散々やってるんだけども、まあちょっと真実はわからないですけども、でも少なくともそういう、自分払ったはずなのに、はずっていうか、必ず払ってるのに、ついてない。それは例があるそうです。まあちょっとこういう例っていうのは、なかなか少ないらしいですけども、またなんかあったら、まあそれはまた教えてください。で、まあ、本当はですね、まあ、実はその、未納問題、騒いでますけども、私は本当は未納問題っていうのはですね、まあ、大変な問題ではありますけども、年金問題の本質ではないと思います。で、まあ、本当はもう、与野党ですね、一緒になって考えるべき問題だと。これ、政争の具にしていいわけがないですよね。だって、民主党は完全に、まあ、ごめんなさい、皆さんどっちの政党を組みしてるか分かりませんけども、今の民主党は本当にこれを、まあ、バネとかテコにしてですね、まあ、政権、まあ、少なくとも参議院は、民主党を逆転しようという腹みたいなんですけども、ただ、年金をですね、政争の具にしていいかなっていうのは、私は個人的には非常に、疑問には思いますね。まあ確かに年金問題がですね、今回の選挙の一大争点になることは間違いないと思いますが。あ、それでそうです。まあ、今回こういう問題がありまして、年金の保険、皆さんも行かれてるかどうかわかりませんけども、社会保険事務所は大変なことになってます。聞いたらですね、相談、いわゆる年金の相談、国民年金の相談できる人っていうのは、社会保険事務所の中でも本当に少ないそうです。なんで少ないかっていうと、あまりにも年金の制度がですね、毎年毎年変わるもんで、2、3年離れちゃうともう分かんなくなっちゃうそうです。これは社会保険事務局の年金課長さんがおっしゃるにはですね、それは窓口で、そのパソコン叩いて、あなたが、全部大丈夫ですよということはできるんだけども、いざトラブルがあったり、ちょっとこう質問されたときにですね、細かいことが答えられる人っていうのは、実は社会保険事務局の中のですね、静岡9事務所あるんですけども、54人だそうです。ってことは、1つ5人平均ですよね。で、まあ、ピーク時ですね、ピークって、まだピークかもしれないけども、今週の月曜日は、番号がですね、300番台になったことがあるそうです。1日300人以上来てますね、だからね。300人の人を5人で裁けるわけないから、これはね、多分この混乱は続くと思います。残念ながらね。ただ、社会保険事務局ってのは本当に、もともと県庁の中にあった組織なんですけども、まあ、職員、私が見る限りはみんな真面目にやってます。本当に一生懸命やってる。まあ、でもこれって本当にどうしようもないですよね。1年間は彼らは本当に大変な目に遭うとは思いますけども、まあ、なんとか解決できる ように望んでいるんですけどもね、それは分かりません。だ今回の参院選のですね、大きな争点になることは間違いない。これだけは言えると思います。あと、さっきのですね、世論調査のですね、2番目がですね、これはこちらとすぐ関係あります。2番目が、景気雇用格差。格差。これが 38.7%。今回年金問題が大ブレイクしたもんで、前回の 42.2 から、0.4 ポイントほど下がってるんですけども、4.0 ポイントほど下がってるんですけども、格差って本当に今激しくなっておりますね、本当に。例えば金利。金利はちょっと私も古い話でも、ちょっとあれから何回か下がってるもんで、また状況変わってるかもしれませんけども、銀行の貸し出し金利に非常の格差が出ております。それは皆さん経営者の方々ばかりですので、私が言うまでもないと思うんですけども、ゼロ金利が去年解除になりまして、銀行がよく短プラとかですね、短期プライムレートを上げるとか、そういうような原稿がですね、どこの新聞に限らずですね、いっぱい新聞に出てるんですけども、プライムレートっていうのは、読んで字の通りというのは、英語そのまま訳した通り、最優遇金利ですよね。プライムですからね。で、ずっと私どもの新聞も最優遇金利、と、訳語を入れてきたんですけども、このところ共同通信がですね、もうもはや最優遇とは言えないと。ただの看板価格だと。これにも優遇されてる金利はいくらでもあるということで、実は最近はですね、プライムレート丸括弧優遇金利と書き換えております。これ皆さんよく記事を見るとわかると思うんですけども、ちょっと前まで日経はまだ最優遇金利だったんですけども、少なくとも共同通信はもう優遇金利に変えてしまいました。先日ある信用調査会社の方にですね、伺った話なんですと、証書貸し付けで、当時 0.9%、もう、何ヶ月前、3ヶ月前かな、という金利があったそうです。あれからまた長期金利上がってますので、もうちょっとさすがに 0.9 とかないかもしれませんけども、そういうような金利があるそうです。で、特にメガバンク、都市銀行なんかがすごいそうです。この前ここの地元のですね、一番大きな地方銀行の、東堀さんがですね、実は言ってたんですけども、特に三菱 UFJ がすごいと。もともとはそこの銀行っても静岡銀行しかないの。静岡銀行はですね、このように三菱のグループです。グループだって別に資本関係はそれであるわけじゃないんですけども。ですので東京三菱時代はかなり仲が良かったはずです。それがなんか東京三菱 UFJ になった途端にですね、なんかものすごい食い込み見せると。もう食い込みってのもメガバンクって言うともう金利だけですから、金利をバンバン下げてると。非常に怒ってました。今に見てみろって言ったら何をやるか分かりませんが、今に言うと非常に怒ってました。で、金利が低ければですね、確かにいくらでもお金借りれます。お金いっぱいある人はですね。で、実はこのあたりでも、ちょっと縁が深いの流通商社のですね、社長さん、私の知り合いがいるんですけども、この社長さんが言うにはですね、銀行さんがあんまり借りてくれっていうもんで、何十億かお金借りてると。だけども、実はその会社お金いらないそうです。自分の事業では別にこれでお金いらないと。なので、その社長さん、会長さんが、その会長さんね、しょうがないから、そのお金借りて、中国株やってるそうです。で、今これが儲かっててしょうがないんだよとか言ってたんですけども、本当にですね、超低金利で借りて、趣味で、運用すると。やっぱお金があるときに集まるんだなっていう感じはしますけども、全体にですね、格差がですね、静岡県の場合は実は格差小さいと言われています。静岡県の場合は、ジニ係数っていうのがありまして、これを見る限りですね、静岡って実はお金持ちも少なければ貧乏の人も少ないという、そういう、実は静岡って格差が小さい県として知られてるんですけども、それでもこの前ですね、県のですね、地域経済計算というのが発表されたんですけども、これだとやっぱ地域格差出てますね。あるかな？ これはですね、今年発表されてるんですけど、まあ、直近の数字で、平成16年ですね、2004年の数字ですよね。これによりますとですね、一番がですね、裾野市です。裾野市が、ごめんなさい。これはね、一人当たりの市町村民のですね、年間所得という、まあ、これは実は企業所得も入ってくるもんで、まあ、そこの、市民の方がみんなそのくらいかっていうとそうじゃないかもしれないんだけど、しかも子供も入ってるもんで、わかんないんですけども、一番が裾野市です。裾野が436万円。で、二番が小山町ですね。397万円。で、東部の富士山麓がね、上位なんですよね。で、一方で、松崎町が最下位、235万円。裾野との開きがですね、1.86 倍です。ねえ、まあ、本当に、沖縄とこそし言いようがないです。まあ、とにかく、伊豆半島が下位を占めております。やはり、まあ、もう、何も考えないで分かるように、やっぱり旅館とかですね、温泉とかがですね、あるいは漁業ですね、かなり厳しいことになってるんじゃないかな。で、逆に裾野とかですね、まあ、いわゆる東部の富士山麓周辺は関東自動車をはじめとするですね、矢崎草原もそうです。企業がですね、次から次へと来ていると。やはり、差が激しいですね。で、平均がですね、実は324万円です。で、これを100としますとですね、このあたりのことを考えますとね、このあたり100を超えているのはですね、要するに平均点を超えているのは、大井川町と吉田町です。ここは西2町のなんかエリアということで、まあ、大井川町はとにかく超えているそうです。で、じゃあ焼津はどう？焼津はですね、312万円です。312万円って言うと、係数でいくといくつかな？ちょっとごめんなさい、わかんねえ。とにかく、平均を下回ってます。藤枝はですね、さらに低くて307万円。で、岡部はですね、まあ残念ながら282万円で、指数が80から90の範囲内です。まあ、市町村合併がですね、今回一市一町ずつとなっていると。私が焼津支局にいる時がですね、当時、最初に始まったのは3市2町から始まりました。島田を含めてですね、3市2町。で、私がいる時にですね、島田が、まあ、桜井市長が市長になって、離脱して、で、2市2町になって、もう何も考えずにそのまま行くと思ったんですけども、私が、経済部に出てから、なぜか今の形になったようです。で、まあ、今言ったその、地域格差ですね、あって、で、まあ、大井川と焼津が合併すると、まあ、プラスとマイナスじゃないかと。で、藤枝と岡部はマイナスマイナスじゃないかと。まあ、あんまりそう考えるとですね、合併っていうのはどうかな、わかんないんですけど、まあ、今ちょっと二市二町が良かったのか、一市一町どうして良かったのかって、ちょっとまだですね、頭の中で私の整理がついてませんので、あんまり、意見として発表しませんけども、私が少なくともいた時には、二市二町でいけるかな、と実は思ってました。まあ、これはまあ、将来的にですね、どういうようになっていくかっていうのはわからないですから、まあ、一概に言えないと思います。ちょっとこの辺でやめときますけども、まあ、地域間格差っていうのはですね、出ております。これはまあ、多分これからも広がると思います。間違いなく、西部地区は、大きな浜松市になったんだけども、湖西市はまだ合併しておりませんね。湖西は、まあ、多分これからもですね、合併しないでしょう。優良企業いっぱいありますから。そういうことで、地震がある地域は合併しないで、どんどんどんどん、自分のところを伸ばしていくというような、まあ、格差が激しくなってくると思います。それから、企業間のですね、格差ですね。企業間の格差もまた激しくなっております。もちろん利益も大きいですね。利益の格差は開いてますけども、影響力の格差ってまたこれ開いてますね。影響力の格差っていうのは怖い話で、これはですね、ちょっと、あんまり、音声で、インターネット流したくない話なんですけども、県のですね、ある幹部の方がぼやいてたんですけどもね、まあ、県内の、まあ、大企業がありますね、大企業。この大企業はですね、県内のあるところにですね、大きな土地を持っていて、これをですね、自分の工場ばっかりじゃなくって、サプライヤーさんですね、なんかも連れてこようと。 してると。ところがそこ土地いっぱいあるんですけども、実は水がなかったんですね。でどうしたかっていうと、まあその地元はもう本当にそこが来ることの大賛成で、も市長さんなんかもう誘致の旗がもう、先陣を切ってると。どうしたかと、農業用水を転用しました。でも転用って本当は難しいんですよね。でその県の、まあ、偉い人が、まあ、投げたんですけども、そこの大企業ですね、トップの方から本当にひっきりなしに電話がかかってきたそうです。あれはどうなった、これはどうなったと。で、あんまり激しい攻勢を受けてですね、とうとうあの値段までですね、いわゆる特別価格になってしまったと。これあのやっぱりあの企業の影響力の格差っていうのがですねあるんだなっていうのは、実は私はその時本当そう思いましたね。まあそれは本当ちょっと忘れてください。あのあんまり生々しい話ですので、まあこれはあの本当の話ですので、あのこれは知事さんが、あの石川知事が言った話ですので、まあ間違いないと思うんですけども、あのトヨタ自動車という会社があるんですけども、あのトヨタ自動車がですねハイブリッドの車をまあ今すごく売れてるんですけども、まああのトヨタ自動車の入札ってのはどうやってやるかっていうと、まあここにも多分そういう関係の方もいらっしゃるかもしれませんけども、部品をですね、まあじゃあまずあのサプライヤーですね、あの部品を作る工場のあの社長さんで、しかも自分たちの眼鏡にかなったですね優秀な会社をですね一つの体育館にわーっと揃えて、何をやるかっていうと、ハイブリッドのプリウスですか、プリウスをバラッバラにして、一点一点部品をバラバラにして、でその前に箱を置いとくそうです。でその箱の中に要するに入札価格を入れると。だからもうとにかくトヨタの仕事と欲しいところはもう低く書くしかないですよね。もう自分のところがどうなるか分かんないけども、そういう形で入札をやらせると。これは本当にですね、あのみんな入れるでしょうね、低くね。だからやっぱりあのコストは当然あのカットされます、あのトヨタにとってはですね。なもんであれだけの、まあ、利益を得てですね、まあ、トヨタ銀行と言われるまで、あるいは名古屋では本当にもうトヨタがもう駅前に大きなビルを作ったりですね、もう日本というかもう世界ですね、世界の自動車の1位になってしまうというようなですね、こういうような会社が、まあ、本当にそういう意味じゃあの中小だけども中小企業は大変だと。これはあの実はこの近隣の中小企業 の実は社長さんに伺った話なんですけども、やっぱり下請けって結構大変なんですね。皆さんここにいらっしゃる方はどういう方か私知らないと言ってて申し訳ないんですけども、あの親会社は平気で切ってくるそうですね。これできないからじゃあ分かったよってどんどん切ってくると。このぼやきはねやっぱりね辛いです、僕らも。でもそれは本当言ってください。なんとかなるって問題じゃないかもしれませんけども、あのぜひ紹介してみたいと今実は思っております。で今あのずっと言ったのは地域とかですね、まあ企業とかですね、その格差の問題言ってましたけども、あの個人にですね目を向けますとですね、今永田町でですね、永田町って言いますか、ごめんなさい、国会でですね実は重要法案っていうのがいくつか出ておりまして、この中で労働関係のいわゆる労働関連三法っていうんですけども、その中の一つにですね最低賃金の話が出てきます。実はこの最低賃金の話はですね民主党が一生懸命やろうとしてるんですけども、まあ今回いわゆる年金問題でとてもじゃないかできないという一つです。まあ国会を通すっていうのは実は法案をですね国会を法案を通すっていうのは非常に長いプロセスと長い時間がかかるんです。私もですね短い間でしたけども東京で取材しておりましたけども本当に長い時間かかりますね。今自民党と公明党の与党がですね強行採決を繰り返していますけども、まあ、強行採決は目立つんだけどもその前のに至るですね、省庁協議から始まりましてですね、自民党の、まあ、部会とかですね政調会、政審、総務会、僕らもさっき夜回り朝回り言ってましたが、それ以外にその精神とか総務会なんか取材するんですけども、僕ら別にその精神総務会に入室できるわけじゃなくって、何をやるかっていうと、聞いたことあるかもしれません、壁耳ってやるんですよね。 壁にこうやって耳当ててですね、非常に聞こえにくいんですけども、一生懸命話を聞くと。あと、通風口、実は国会見学されたことがわかるかどうかわかんない。総務会をですね、自民党の総務会をやる部屋のですね、には、なんかこう、こういう換気装置がありまして、非常に古い建物なもんで、その換気された、換気っていうかね、それがこう、つながってる口がですね、廊下の下の方にあるんですけども、また今度皆さん国会に行ったらですね、ちょっとその総務会やっているとおぼしき部屋を見てください。多分今でもやってると思うな。赤絨毯にですね、記者がですね、ゴロゴロ寝たりですね、座ったりしてるんですけども、あれってもちろん疲れて座ってるのもあるんだけども、送風、空気の取り入れ口がね、下にあるんですよ。あるいはそのドアの、隙間ってのは下が一番空いてるもんで、結構ね、そっからね、音を拾うんですよね。で、これまた本当余談になっちゃうんだけど、壁耳もですね、いろいろルールがあって、聴診器なんか当てるのはもちろん違反です。あるいは紙コップをこうやってやるのも違反だそうです。その代わり、壁にも、もろ耳をつけるとかですね、さっき今言った通風口に耳をつけるとか、この、下の隙間に耳をつけるかっていうのは、実は当時はですよ。今は知らないです。私が回った当時は、OK だったと。セーフだったと。ですので、国会の廊下には本当にそういうですね、いわゆる、若い記者がですね、もうベタバリしてて、こうやって一生懸命こう聞いてるとは思うんですけども、そういうような、総務会とかですね、精神を経てですね、それから、いわゆる議運、国会に出てくるんですけども、国会に出てから、そのいわゆる議会運営委員会がまた止まっちゃうということで、本当にですね、難しい。で、今、出てる、その労働関連三法の中で、出てる一つがですね、最低賃金法です。で、静岡銀行の、シンクタンク、SERI、静岡政経済研究所によるとですね、所得階層の割合っていうのがですね、静岡県の場合は、年収400万円未満のですね、世帯が全国 1.2 ポイント、1から2ポイント少ないそうです。で、年収600万円以上の世帯が1ポイント前後多い。で、静岡の場合、中所得世帯が固まっているもんで、あんまりそういう意識はないんですけども、実は最低賃金の話っていうのは、非常に我々にとっては身近な話です。今回の継続審議になるかもしれませんけども、最低賃金の話、最低賃金法を何とかしようって話、これは今実は最低賃金審議会っていうのがありまして、なぜか最低賃金だけはですね、各県、バラバラでやってるんです。静岡の今最低賃金がですね、実は682円です。ちょっと今、表を忘れちゃったんだけども、低いのが沖縄とかですね、北海道が低くて500円台だと思いました。で、当然一番は東京です。東京は700いくらだっけな、30円くらいだったかな。とにかく一番高いところと低いところの差は、200円くらいは確か違いました。で、これ実はですね、最低賃金、その今賃金審査会にですね、出てる人に聞いてる話なんですけども、これ682円でもですね、アルバイトよりも低いそうです。だいたいアルバイト、パートアルバイトの時給がですね、皆さんもご存知の通りですね、だいたい1000円。1000円で、682円、に対して680円ですので、今民主党はですね、最低賃金をみんな1000円に上げろと。そういうのを今回の争点の一つにしてるそうです。682円っていうのもさらに言いますとですね、例えば1日8時間、月に22日働いた人としてですね、12万円です。生活保護を受けていらっしゃる方がいらっしゃるんですけども、これは静岡市の数字なんですけども、大体生活保護、3人家族で、静岡市の場合15万円だって言います。一生懸命働いても12万円ですね。別に家族全員働いてるかもしれないけども、ただ一人12万円だと。生活保護で15万円じゃ、働くだけ損じゃないかっていう風になってしまうと。で、最低でも800円くらいすべきじゃないかっていう意見があるそうです。ただ、実はこの最低、ごめんなさい、賃金審議会なんですけども、地方賃金審議会なんですけども、 まあ、これもちょっとそのメンバーに聞いてる話なんですけども、大体の審議会はそうなんですけどもね、労使と、まあ、有識者が3者いるんですけども、この審議会のいわゆる労働側はですね、連合の方々が多いです。連合、まあ、の静岡でいうとも連合がまた労働者の代表ということになるんでしょうね、やっぱりね。で、かたやその中小企業、使用者側ですね、経営者側の代表は中小企業あるいは零細企業ですね、まあ、社長さんとかあるいはその団体を代表する方が多いそうです。で、じゃどうなっちゃうかっていうと、労使のですね、個人ですね、その、まあ、その連合のやっぱりその幹部が出てきますので、連合の幹部って実は給料高いですよね。鈴木とか山発とかでかいところの、炭素の人たちだもんで、みんな非常にまあ、どっちかというと年収が高い人たち。逆にその中小零細の社長さんっていうのは、まあ、もちろんね、いいところはいいんでしょうけども、中にはですね、労使の賃金が逆転してしまってるようなですね、こともあるそうです。で、こんなところでですね、こういわゆる話が噛み合わないですよね。で、でしかもですね、このまあ、要するに綱引きになるもんで、これがですね、1円上げる1円下げるっていうことで、とにかく時間がかかってしまうと。で、横並び式もすごい強い、静岡だったら例えば神奈川よりもちょっと低いとか高いとかですね、まあまあ、愛知よりもちょっととか、そういう横並び式が強いところだもんで、この682円っていうのがそんな簡単には上がったり下がったりしないと。上がっても1円だと、800円まで行く前には100年かかってしまうと。こういうような審議会ですので、これをまあちょっと一回見直そうじゃないかっていうのが今度今出てるですね、最低賃金法の改正案らしいんですけども、これやっぱり、終盤国会、これからさっきちょっと申し上げました通り、重要法案の一つにはなってるんですけども、年金の問題でですね、止まってしまってると。まあ、継続審議になるんでしょうけども、まあ今後、まあ、私たちもちょっとこれ注目していかなきゃならないんですけどもね、どうなりますかね。中小企業の方、まあ、こう、まあ、いらっしゃる方ももちろんお分かりなんでしょうけども、682円っていうのは結構重い数字だっていうところもあるそうなんですよね。682円が例えばちょっと上がっただけでもう人雇えないよっていう人もいるらしいです。私、ごめんなさい。私はこういうサラリーマンですので、実はそういう現状を聞いてるだけだもんで、よくわからないんですけども。で、そうなんだよねっていうふうに、実は県の人に言ったらですね、県の人がぜひこれを紹介してくださいっていうのはちょっと一つありますので、ちょっと読むだけ読ませてください。最低賃金法をですね、最低賃金よりも低い賃金で雇えるのは、まあ、これは県の人が言うんですよ。障害者です。まあ、お年寄りもそうなんですけど、障害者雇用っていうのを、まあ、増やしてほしいと。最低賃金でお悩みの方はですよ。今、実は、これ県の人がいいんですよ。民間企業でですね、障害者雇用率っていうのは、静岡の場合は 46.6% がですね、いわゆる法定雇用率を達成しているそうです。ところがですね、まあ、逆に言うと 50% 以上達してないと。県内で、あと1200人ですね。1200人の方をですね、障害者雇わないと、まあ、いわゆる、法定雇用率 1.8% 達成にはならないということです。で、就業を希望されているですね、障害者の方というのは、いろいろ障害の方の程度ございますけれども、まあ、視覚障害、聴覚障害、まあ、肢体不自由、まあ、知的障害ですよね。これを全部合わせますと、9695人いるそうです。これ、就職待ちの方ですね。で、このうち軽度の方が3220人いるそうです。で、現在、ハローワークには、求職登録として、4500人の方が登録されていると。この方々はやっぱり、ね、働きたいそうです、本当に。ところが、まあ、こちらの来られている方は、まあ、障害者の方を雇用されているかもしれませんけども、まあ、障害者雇用が進まない理由としてはですね、まず第一に、 できる仕事がないと。これがやっぱ半分の方が、半分の、社長さんがそう言ってるそうです。まあそうですよね。それまで障害者で使ってないところがですね、じゃあどれでできるんだろうっていうふうには確かに思うと思います。で、これに対してはですね、まあ一応そのトライアル雇用つって、まあハローワークなんかがやってるそうです。で、しかも受け入れ金額5万円が支給されると、月に。で、しかも訓練と実習の受け入れも県が持ってるということで、まあぜひこれはやってほしいと。で、2番目の理由としてはですね、まあ円滑な業務運営に支障が出ると、まあ、障害者の方が入ってくるとですね、みんな気を使ってですね、なかなか普通の仕事できないんじゃないかと。これが大体 15% くらいあるそうです。まあ、これは確かに本当によくわかる話で、実は私たちの、まあ、静岡新聞にもですね、障害者の方、もちろん雇用しております。法定雇用率は確かギリギリで達成してるはずです。で、見てると、まあ、こういっちゃうんですけど、かなり軽度の方が多いですよね。重度の方はいらっしゃいません。まあ、耳が不自由とか、まあ、足が不自由とかですね。本当に軽度の方が多くございます。本当はもっとね、重度の方をですね、一応1000人規模の会社ですので雇わなきゃいけないんでしょうけども、今のところそうです。で、まあ、本当に数人、10人以下くらいのですね、企業ですと、本当に障害者の方が来られることってなかなか大変だと思うんですけども、それは今、ジョブコーチとかですね。やっぱりさっき言ったトライアル雇用で試してほしいと。これ、県の方が言うんですよ。言ってるんです。あと、指導する人材がいない 10%。これもジョブコーチを使ってほしいと。採算が合わないと。で、ここで出てくるのが採算が合わないっていうのが、まあ一応いるんですけども、この採算はね、どうも合うらしいです。なぜかっていうと、本来は未達企業っていうのは、まあ、罰金って言いますかね、納付金を払わなきゃいけないと。で、逆に達成している企業は、まあ、そういう、まあ、インセンティブがあると。障害者雇用企業では、健常者の、しかも最低賃金の話ね、最低賃金のですね、5割から8割程度で、を賃金にしている企業も多いと。まあ、障害者の方にとっては、それでも、いいということなんですよね。こう言っちゃなんなんですけどもね。で、障害者の方の声がいろいろ入っております。視覚障害者の方がですね、まあ、何もできなくて助けてもらう立場だったんですけども、仕事をして自分が助けることがあるんだと、非常に喜んでいると。で、スーパーで働く知的障害者の方はですね、本当に、仕事が大好きで、休日はなんとなく過ごしてますか、早く仕事に行きたいと。そういうようなですね、声が入っているそうです。で、実は障害者雇用っていうのは、55人から99人の企業ではね、結構頑張ってやってます、本当に。低いのがですね、100人から299人くらいの企業ですよね。このくらいの企業でですね、やっぱり障害者雇用っていうのはなかなか進んでいないと。で、ぜひ、まあ、ここに今、ね、たまたまいらっしゃる方は、まあ、もちろんすでに、先進的にやられてるとは思いますけども、やってもらいたいと。まあ、最低賃金の話で、ちょっと、余分な話をさせてもらいましたけども、最低賃金も払えない企業がある一方ですね、さっき言った大企業もあると。で、この格差をですね、是正するのはやっぱり、私はもう本当に政治しかないと思います。で、今回参院選あるんですけども、政治家がですね、いかに格差が好きかって話ですね。政治家は基本的にはですね、まあ、それは優秀な政治家もいるだろうし、本当に、謙虚な方もいっぱいいらっしゃいますけども、一番格差を感じたっていうのはですね、てかその権力ですね、感じたのは、私さっきも言った通り、橋本龍太郎首相のですね、番記者をやってました。で、その時にですね、番記者って、まあ、名前は番記者であれなんだけども、実は本当に首相にずっとくっついて歩く仕事でした。で、首相は本当にですね、どこ行くにも車です。皆さん、霞が関って言いますかね、国会と首相官邸の距離感っていうのは分かるかどうか分かりませんけども、道路隔てて隣が国会なんですけども、 道路を一本向こうにも実は総理大臣は車で行きます。まあもちろんセキュリティもありますけどもね。で、我々もだからその共同通信と時事通信の記者はですね、車で追っかけています。どこ行くにも車で追っかけていくんですけども、その時にですね、総理大臣がどういうようなですね、あの移動の仕方をしているかというのがよく分かりました。まあもちろんあの SP がついています。で、首相の、いわゆる総理車の周りをですね、4台 SP の車がいて、で我々のいわゆる番車っていうんですか、あの総理番やってる車がですね後ろについて、で、見てるとですね、信号止めちゃうんですね、みんなね、青にしちゃう。すごいですよ。一回官邸からですね、夕方の5時ぐらいにですね、錦糸町まで首都高で行くと、で15分で行くっていう確かスケジュールだったと思うんですけども、その時間帯首都高ってベタッと混んでるはずだもんで、とても行けないだろうなと思ってたら、あの首都高を入った途端にですね、みんなあのそのいわゆる SP の車がですねサイレン鳴らすんですよ、うーっつって。そうするとどうなるかっていうと、もう全く渋滞してるですね、あの車がですね真ん中さーって分けるんですよね。みんな何が通ってるかわからないから開けるんで、多分消防自動車が来るかなと思って開けると思うんだけども、開けて、でどうなるかっていうと、その首相の車とその SP 車と私たちが乗っている番車って番車が、そのモーデの10階のようにですね、あの今回分けたようにさーっと置かれてですね、その間をね100キロぐらいで走るんですよ。でそれをずーっとやってって錦糸町までつもついちゃうんですね。やっぱそれはそうですよね。こういうことありました。あの大阪へですね、飛行機で行って、で伊丹空港でしたの時はね、首相が岡山だもんで、岡山で選挙演説をやって、伊丹空港まで時間がないと。それでね、普段はあの総理車の後ろについてるのは普通の、まあ当時はシーマでした、普通のいわゆる高級車ですね、あの速い車ですよね。でも総理がですね、そういう東京以外に出るときには番記者がみんなくっついてきますので、だから20人くらいいるのかな、20人くらいくっついてくるもんで、バスを出してくれるんですよ。で同じような状況で高速道路、その阪神高速道路かな、ベタッと止まってるところをそのバーッと分けて、で我々バスでですね、その間をですね100キロ以上で突っ走ったと。あの時は怖かったですね。もうなんかバスだもんで、あのそのスピードであんま走ることないらしくて、もうなんかあの押し出したら熱くなっちゃって、これ火が出るんじゃないかってくらい、そのくらい あの速度で飛ばすと。で総理大臣がそんなもんだもんで、実は皇室はもっとすごいです。皇室総理大臣がです、今言ったのは総理大臣が普通に移動するときですよね。総理大臣がいわゆる政府専用機に乗ってですね海外のときには、首都高をですね止めちゃいます。霞ヶ関からあの羽田までのですね、あの首都高がなぜか急にあの止まっちゃうことあるんですけども、それは大体あの政治家、あの首相がですね外遊するときです。片目止めちゃうもんで、あのみんな止まってます。誰もいない、すごいスピード行くんですけども、で聞いたらですね、皇室はもっとすごくて、皇室が羽田から帰ってくるときには上下線全部止めちゃうそうです。だから東京の人っていうのは、あの非常に高知なんだけど不便なところで住んでると思いますよね。政治家がとかですね、皇室が動くたびにですね、高速道路は止まるわ、信号は赤になっちゃうわね。東京って実はそういうところだなって、まあそれは本当に余談なんですけども、で政治家っていうのは実はですね、そういうようなことになるのが好きな人たちです。だから総理大臣みんななりたいならば、そういうのが楽しいのかなっていう時もあるし、あと大臣とかですね、あの自民党の幹部になるとですね、あの自分の家の前にあのポリボックスして、警官がいつも立ってると。昔森首相ですね、森首相は首相を辞めるのはいいんだけども、ポリボックスは取らないでくれと、まあ、もとも元首相もいるんだけどもね、そういうことを言ったそうです。とにかくあの政治家の方ってのはそういうみんなと違う状況になるのがやっぱ好きなんでしょうね、きっとね。でまあ本当にですね、あのさっきちょっと冒頭に戻るんですけども、今回参議院選ですよね。参議院選、静岡選挙区は本当にいわゆる地方区の戦いとしては今のところですよ、今のところ、盛り上がりかけております。 ですので投票率がですねかなり下がるんじゃないかと私たちは予想しております。だけどですね、どの選挙でも投票下がってるんですけども、投票率が下がる限りですね、政治家っていうのは本当に変わらないと思います。やっぱり投票率が上がってですね、みんなが注目して選挙をすると、そうやって見られない限りはですね、政治が絶対変わらないと思います。で、今いろいろこの問題になっている諸々の問題はですね、やっぱり政治が変わらないとどうしようもならないと思います。で、政治が変わるためにはですね、やっぱりね、投票しかないです。本当に皆さん、多分危険したことはないと思いますけども、選挙は必ず行ってもらいたいと思います。本当にこれは僕は どの席に行っても言うんですけども、選挙を棄権したら負けです。本当に政治に負けたと思ってください。本当にそれだけはちょっと言いたいなと思って言わせてもらうんですけども、これからまた参院選がですね、いつになるか、今のところ、伸びるかもしれないと言われてますけども、始まります。で、今回の参議院選なんですけども、やはり今度は争点ですね、さっき言った争点をですね中心に私たちも取材していきたいと思っております。で、いろいろさっきちょっと年金の方で実例を挙げさせてもらったんですけども、いろんなところでですね、まだ、争点ございまして、教育改革とかですね、憲法改正はちょっとあんまりあれなんですけど、やっぱり年金、医療、介護、福祉、あるいは雇用、この辺はですね、実例ですね、こういうことがあるんだよと、ああいうことがあるんだよっていうですね、実例をですね、実に私たち求めております。で、実例をですね、やっぱ記事にいっぱいできればできるほどですね、真実味が増してきます。増してくるし、皆さん本当に共感してくださると思います。ですので、ぜひここに今日来られた方々は、実例をですね、こんなことがあるんだよ、あんなことがあるんだよってことですね、私実は焼津に住んでおります。で、私いつもだいたい静岡市役所のですね8階に記者クラブってあるんですけども、そこにだいたいおります。取材今今日いないけども、だいたいおります。ぜひですね、声をかけていただきたいと思います。こういうことがあるんだよ、ああいうことがあるんだよってことこそですね、私たちのですね糧になりますので、それだけをですね、ちょっと今日は最後に言わせてもらいましてですね、1時間半ということで、ちょっと時間がまだありますけども、とりあえず用意してきた話は、これで終わらせてもらいたいと思います。今日は本当にすいません、雑多なですね、尖閣被災な私ですので、あまり突っ込んだですね、話ができなくて、大変申し訳ございません。ありがとうございました。何かもしご質問があればですね、一つと二つお願いできますでしょうか。
すみません、副会長の石川と言います。お世話になります。今日お忙しいところありがとうございます。大野先生から本当に1時間半という時間をいただきまして、長い丁場 のお話は初めてだって伺ったんですけれども、本当に流暢なお話をいただきまして本当にありがとうございました。この際ですね、完全オフ力でもオフ力でも結構ですから、身の回りに何かございますことがございましたら、この席をお借りして、どなたかいらっしゃいませんか。はい、例えば私は普段思うんですけれどもですね、3、4年前かな、江角真紀子さんとかっていう方が、
はいはい、
年金問題をポスターになりまして、納めとかなくて泣きますよって言った本人が、未納だっていうことで、随分もめまして、あの時に政治家も未納三兄弟っていう話もありまして、はい、福田さんあたりはちょっとポストを追われたりしたんですけれども、ああいう時にちゃんと調べとけば、突然ここへ来て5000万件もなんてことは普通ありえないかなと思うんですけれども、その辺は素人にちょっと分かりやすくと思って説明してください
。私は素人みたいなもんなんですけども、年金の問題ってのはすごく根が深くって、本当私はさっき言った、何年だっけな、1983年にいわゆる社会人になっております。で、結婚がですね、これから4年くらい経ってるかな、1987年、要するにその昭和61年を境にですね、年金っていうのがガラッと皆さんも分かってる通り大きく変わっております。この切り替わったポイントでですね、いろいろ問題がですね、えいやっつって いわゆる昭和、20何年以前の、まだ紙台帳って言いますかね、全然機械化されてない時からのやつを、そのままこう、なんていうかな、いい加減って言ったら悪いんだけども、みんなこう見て見ぬふりをしたままですね、昭和61年のその切り替えを断行しちゃったんですね、今から考えるとね。その時の、その時にですね、ちゃんと考えていればね、今こんな問題起こんなかったんじゃないかなと僕は思いますね。それは当時の政治状況がどういう状況か、ちょっとまだ私が入社する前になるのかな、とにかく知らない、よくわかんない時だもんで、何とも言えないんですけども、そういうですね、やっとかなかなんない時にですね、やらなかったツケというのがですね、ずっと溜まってきてると。今さっきおっしゃった5000万件というのは、実はもともと2億件くらいあるですね、いわゆる名寄せ をしなきゃならないところが、一応5000万件までになったと。逆に言うと一応5000万やってきたんだよっていうのが、社会保険庁の言い分なんですけども、いわゆるその先送りですね、先送りできたのがですね、今に至ってしまったと。としか私には思えないですよね、本当に。だからこれを今、いい機会だと思います。これだけ数字が出てきてですね、年金問題、これだけブレイクしてる時はないと思います。で、1時間待ち、この前のですね、一番長いのは2時間待ちだったそうです。で、非常に、さっきも言った相談員の方が少ないもんで、なんかさっきの、テレビで見てたら、アルバイトを雇うようなこと言ってましたけども、多分記録原簿を見るくらいだったらアルバイトできるもんで、それをやるのかなと思うんだけども、この際本当に別に63歳になる、60以上にならない限り、まだそんな焦ってチェックする必要ないんですけども、でも、なるべく国民全部がですね、その自分の年金記録がどうなってるかっていうのを、一回みんな調べ直してみるっていうのはですね、この際、時間かかるかもしれないけども、いいことかなと実は思います。
確かにうちの会社の従業員の中でもだいぶ調べてみたいって方がどうぞね、いらっしゃるんですけれども、あと参議院の選挙があるんですけれども、ある方が言うには、国会議員ぐらいの方が親子で代々伝えられると。例えば市議会選とか市長さんとか、知事さんあたりが親子でもって代々やってるのがないと、国会議員ぐらいのもんだと。でその国会議員も今回なんとかパパが出るとか、サッカーのなんとか選手を出してみようとか、そんなね、それが立派な方かもしれないですけど、素人から見るとどんだけの政治的な考えが持ってるのかな、サッカー選手を断ったんですけれどもね、そういうことを見ていくと、もうしょうがないわと。自分が一票入れても入れなくてもんだ、人気のある人たちが大勢票を取ってしまえば、そこは、自分がいるでも関係ないじゃないかって去ってきちゃうような雰囲気もあるかと思うんですけれども、やはり報道っていうのは新聞とかテレビどうしてもそっちからあれは仕入れるもんですから、その辺をきちっと伝えていく、それはその攻撃者は申し訳ないんですけれども、何を考えてんだっていうことはもっと伝えてもいいんじゃないかと思うんですけれども、どうでしょう。
いわゆる地方の政治家に比べてですね、国会議員、いわゆる国政レベルの政治家がですね、2世3世が多いというのは、やっぱり身近じゃないってことなんでしょうね。身近な政治家を選ぶときに、やっぱり2世3世、要するに自分の目の周りのことを決めてもらう政治家がですね、やっぱり無能じゃ困りますから、やはりもうちょっと真剣に選ぶでしょう。ただ、いわゆる、国会議員というのは、やっぱり今までですね、ちょっと遠い存在だったんじゃないかと思います。で、今本当に劇場型政治家みたいな、政治みたいになってますけども、これだけ露出すると、その政治家のいいとこ悪いとこ出てきます。で、当然2世3世ってもみんなもディスクロードされますので、僕は逆にですね、これから少しずつ変わるんじゃないかと思います。今までは、要するに、じゃあ人死んじゃったから、死んじゃったっていうか、人もう年だから、で、子供さんねって言って、いわゆるその講演会の方でですね、一番楽なところを選んできたと。だけど、やっぱりこうやってディスクロードして、さっき言った私の条件付きですよ、投票率が上がれば、みんなが投票すればね、やっぱ僕は変わると思います、本当に。それは そのために僕らがいろんなものをディスクロードしなきゃいけないんですけどもね、ディスクロードして、皆さんに特に投票に行ってもらうと。だからまあ時間はかかるかもしれませんね。であるいは今回のような大きな年金問題みたいなのが契機になるかもしれませんけども、まあ、いろんなところでこう少しずつこう変えていくしかないんじゃないかなと思います。